内科学講座の中にもいくつかの分野があるようですけれども、先生のご専門でいらっしゃる呼吸器アレルギー抗原病内科分野というのはどういう疾患を見るところなんですか？
はい、名前にもありますように呼吸器アレルギー抗原病、呼吸器疾患、アレルギー疾患、抗原病、まあ、その他に心療内科とも見てますけれども、まず呼吸器疾患といたしましては、日本にも300万人以上いる気管支喘息、それから最近増えてきた、まあ、名前がまだあまり知られてませんけれども COPD という、日本語では慢性閉塞性肺疾患という病気等を外来で中心に見ております。
はい、
あとは皆さんご存知のように肺炎が結構多いですね。最近は高齢の方を中心に増えてますけれども、インフルエンザから気管支炎、それから肺炎になると、特に冬の時にはそういう方の入院が増えてまいります。まあ、気管支炎も当然冬場のインフルエンザに合併して出てまいりますね。その他に肺がんも大きな治療分野であります。それから少しご存じない方も多いと思いますが、感染肺炎という、まあ、難しい内容の疾患なんですが、感染肺炎、それから抗原病では全身性エイテマトーデスとか皮膚筋炎でありますとか狂気症とか、そういった疾患も合わせて見ております。
そのお話の中にありました、あまり耳慣れない COPD、はい、慢性閉塞性肺疾患とおっしゃいましたけど、はい、どういう病気なんでしょうか？
はい、そうですね、まあ、COPD っていう病気は慢性閉塞性肺疾患という日本語の英語訳なんですね。で、頭文字のアルファベットを取って COPD、 したがって COPD という名前は世界共通ですね。で、この COPD という名前、アルファベットのせいかどうも日本ではあまりよく知られてなくて、いろいろ調べますと大体 20% か 25% ぐらいの方しかご存じない、聞いたこともないと。これをですね、2020年までに 80% までの認知率に上げようということを現在厚生労働省等が提言してやっておりまして、まあ、これ健康21の中の一つの目標として、我々もこの認知度を高めることを進めております。名前を知っていれば、あ、この病気はもしかしたら COPD っていう病気かなと気づいていただければ、それで受診の機会の増加にもつながるんじゃないかというふうに考えております。
COPD というとちょっとピンときませんが、その慢性で閉塞性閉じている肺疾患というと、何か慢性的に息苦しいのかなというイメージがつくんですが、はい、
まさにその通りですね。呼吸生理学的に言いますと、我々は肺機能検査というのがあるんですが、それで調べると気管が狭くなっているという結果が出る疾患であります。これはまあ、長くタバコを吸ってますと気道の変化とか、それから肺のずっと奥にある酸素を取り入れる肺胞という小さな袋があるんですが、そこが破壊されて、そういったいくつかの理由で我々が息を吐くときに気管が狭くなって、そして運動するとこれが非常に息苦しいと感じるようになってくるような疾患でありまして、まあ、繰り返しになりますが、肺機能上閉塞性疾患というふうに分類されますので、これを慢性閉塞性肺疾患 COPD と呼んでおります。
運動時に息切れとおっしゃいましたけれども、あまり日常の暮らしの中で運動を取り入れてない方が初期症状をどのように気づくことができるんでしょうね？
そこなんですね。どうしてもじっとしてればあんまり症状を感じないということで、結構重症になってから来られる方が多いんですね。ですがやっぱり早めに見つけて早く治療するということが必要ですので、まず長くタバコを吸っていらっしゃった方、これはまず一つの危険因子ですね。それから普段咳とか痰とかがあると思われる方、そして少し高齢の方ですね、60歳以上の方という方でちょっと思い当たることがあれば受診していただいて肺機能検査を受けていただくと。まあ、人間ドックとかですね、いろんな検診で肺機能で早めに見つかるという方もありますので、早く見つけるためにはやはり 排気の検査が必要なんですが、そういった症状をきっかけとして、受診されて検査をすると早い時期の COPD が見つかる機会が多いというふうに考えております。
ということは、喫煙習慣が長年ある方をお持ちのご家族の方もちょっとその気をつけてみていただきたいですね。
そうですね。
お父さんの咳がちょっとあって、はいはい、痰も絡んでるわっていうような時には受診の勧めというところに、
それがぜひですね、やっていただきたいことなんですね。なかなか検査をするということに億劫になってますが、やはり後で重症になってから見つかるので、ますますその方がこちらのところですので、早めに検査していただいて診断をしてもらうと、ここが大事だというふうに考えております。
肺機能検査というのは、一般的なイメージで怖いような検査をなさるんですか？
これは侵襲的な検査ではありません。ご本人に空気を胸いっぱい吸っていただいて、早く吐いていただくというようなのが主な操作でして、多少の努力はいりますけれども、何かそれで体に傷つくとかそういうことは全くありませんので、通常の検診等でも広く行われております。はい、ですからぜひその辺は怖がらずに検査を受けていただければと思います。
一般的なイメージですけれども、肺活量を調べるときに大きく息を吸って、大きく息を吐きますけれども、そういうイメージの検査。
そうです。
そうですか。
肺活量と一緒に1秒量という量も測れるんですね。それで COPD かどうか、それから重症度はどうかということが分かります。
少し皆さんに驚いていただかないと検査に通っていただけないかもしれませんので、 COPD の恐ろしさというところがありましたら聞かせてください。
そうですね。COPD はいろんな統計が出てますけれども、現在では毎年1万人以上の方が亡くなられています。現在の段階の世代と言われる65歳ぐらいを中心としてですね、かつてはですね、喫煙率が8割を超えていたんですね、その世代は。ですからかなり多くの方が COPD の予備軍ですので、早めに診断して早めに治療すれば、そういった重症になることを避けることができますので、医療機関に行って診断をしてもらうということが必要だと思います。
放置していた場合なんですけれども、最初はなんとなく息苦しいとか、咳や痰もあるな、でも、なんてことなく過ごしていける。放置期間が長くなっていくと、その症状はどう変化していくんでしょう？そうです
ね、我々よく患者さんが来られた時に、一つは肺機能もやりますけれども、症状を聞きますね。で、第一段階はちょっと緩い坂を登った時にどうですかと、で、息切れする人、それから普通の人と一緒に歩けますかということ、それから100メートルぐらい歩けますかということですね。で、一番重症は自分が着替えをするときに息切れを感じますかと。これはそこぐらいになりますとですね、日常生活を一人では行えなくなる状態ですよね。結構そういう状態になる方も少なくありません、
さあ、それでは検査をして COPD と診断がついた場合、一般的にどういう治療を行っていくものなんでしょうか？
これもですね、実は、以前はですね、有効な治療法はなかったんですが、最近ですね、いくつかの気管支を広げる薬剤、非常に効果のある薬剤が出てまいりました。特に中等症とか重症の方にはこういった気管支拡張剤というものの吸入が完全に治すわけではありませんが、息切れの程度を改善するとか、結構運動ができるようになるとか、そういうことに非常に効果を示しております。ただもう一つ COPD で大事なのは合併症なんですね。これは COPD の合併症というのは心疾患でありますとか脳血管疾患でありますとか、数多くの合併症がありまして、 COPD と合併するとこういった疾患の予後が悪くなります。そういうことも考えながら総合的に治療していくということが必要です。それに我々が推進しているのは、薬物療法に加えて呼吸リハビリテーションといいまして、体を動かしてもらうといういろんな程度のですね、その人に応じた運動プログラムを用意して、それで運動していただくということが、やはりこれ COPD の症状や予後の改善に役立っております。
運動をすることが改善に役立つんですか？
COPD の患者さんは息苦しいためにどうしても体を動かさない、このことがそういった合併症を増やしてたってことなんですね。体を動かすことによって細胞のいろんな変化が来ることによって、まあ、臓器の機能が上昇しましたり、あとは血管の状態も良くなってくるということで、合併症の発症の予防にも役立つということが分かってまいりました。